それでは今日はですね、ルークさんはお休みですんで私が、やりたいと思います。あのルークさんの言った通り、早速ですねほっぽかされましたんで、で今日はですねあの恐れについて考えてみたいと思います。これあのルークさんもあまり語ってないことで、あのルークさんの特徴として愛もあんまり語らないんですよね。よその教会じゃ結構語るんですけどね。で私は冷たい人ですからとかなんか逃げられまして、愛についてあんまり語ってないですね。でそれと同時に恐れについてもあんま語ってないんですよね。ただですね、ここの、あの、修法のところに書いてますように、恐れという言葉で、まあ、聖書をあの検索しますと、599回出てくるんですよ。で、愛という言葉も同じように596回出てきます。したがって、恐れというのは、まあ、信仰の基本と言ってもいい、一つの感情です。で、今日はですね、それについてちょっとここで、みんなとシェアをしたいと思います。で、まずですね、恐れって何だろうかというところから入りたいと思います。まずですね、恐れをどういう時に抱くかっていうのをちょっと自由に挙げてもらえますか。何でもいいです。ホラー映画見た時とか言うんでもいいですけどね。どうぞどなたか、恐れを抱く時。あ、面接ね。面接、会社のあれね、採用ね。面接、はい。面接っていうのがありました。他には、あ、人を恐れるね。人と会うときね。人と会うときね。会わなくても。人と会話するのが嫌。人会う。人会う。人と会うね。人は恐れる。はい。他には。心配事不安ね。心配。不安。はい。他には。
初期のメッセージ。
初期のメッセージ。それ、ね、ドクタールークの何それあ、メッセージする側としてね。メッセージするときね。メッセージを行うときね。はい。他には何ですか、菅原さん。はい。あ、死を恐れる。死を恐れる。なんか今日のテーマになりそうだな。死。どういうふうに恐れます？溢れたときね。触れたとき、触れたときね、他には主もいろいろあると思うけど、旧約ではね、私は死ぬとけとかありますね。私は主の声を聞いたら死ぬとけってね、出エジプト記で出てきますね。ですから行かせないでくださいとかいう場面出てきますけどね。で恐れ、新改訳の聖書では恐れっていうと本当にこの恐れしか出てこないんですよね。この恐れしか出てこなくて、修法にも書いてますように、例えば、自分の身に何か起こるんじゃないかっていうね、恐怖心ですとか、将来、なんか悪いことが起こるんじゃないかっていう不安ですとかね、そういうのも入ってきますし、まあ、畏敬の念と言いますかね、創造主に、創造主を感じた時に感じるような、その、畏敬の念というのも、これに、入ってきます。で、もちろんですね、その、不安というのは、あるいは恐怖心というのは、クリスチャンじゃなくても、もう一般の人共通に持っていることですし、それから、畏敬の念と言いますか、こういうのも、クリスチャンじゃなくても抱いているものです。例えば、偉大な人に対する、尊敬ですかね。尊敬の念というのもあるでしょうし、例えば自然を見て、これは人間技じゃないなと感じたときに、畏敬の念というのを感じることもあるかもしれないんですが、この修法にも書きましたように、今も科学技術も発展してます。で、絶対的な存在っていうのはもうなくなってきてますからね。ですから、人間が支配してるんだというふうに、世の中の人々は考えてますから、この、畏敬の念といいますか、畏怖するという機会が、ますます昔と比べて、減っているということがあります。で、ですから、クリスチャンじゃない人々の恐れっていうのは、やはり、自分が中心になっているのは間違いないんですよね。これ 先週ですか、その前にも言ってますように、愛と、フィレオの愛と一緒で、全部自分が中心なんですよね。ベクトルは全部自分に向いてるということは言えます。ではですね、じゃあクリスチャンの恐れっていうのは何かっていうのをちょっと考えてみたいと思います。まずですね、そこ、ここに出てきますように、主を恐れるっていうのがありました。まあ、触れたとき、臨在を感じたときっていうのがありますけど、まあ、どういう状態かっていうのを考えてみたいと思います。主に触れたときっていうのは、別に体触ったとか、ボディタッチだとかじゃないですよね。臨在感じたということですから、そこに主の存在を感じたっていうことですよね。ですから、主の存在、偉大な存在、創造主であり、そしてまた、世界の中心であると。ですから、自分じゃない。自分はあくまで生かされてるんだという考えたときですね。自分の、例えば罪深さを知ったと。聖なる方がおられて、それと比べると自分はなんと罪深いものだと。知ったということもあると思います。それが、イフするということだと思うんですよね。で、どういう時か、いろいろあると思うんですよね。自然を見ても、神の存在を感じるというふうに聖書を書いてますし、生命の神秘に、接した時というのもあると思います。例えばですね、これ有名な話なんですけど、アポロの、宇宙飛行士だし、で、月に行って、で、クリスチャンにまた目覚めて、神父さんじゃないな、なんか宣教師か。になったり、まあ、伝道を広げたりというパイロットの人々もあると、いらっしゃるというふうに聞いてますし、あるいはですね、ニュートン、リンゴが起こって万有引力をめっけたニュートン、科学者ですね。それから、宗教栽培にあったガリレオもそうですね。それから、まあ、原爆の父といいますか、アインシュタインもそうですよね。彼らは、まあ、熱心なクリスチャンであったと。ですから、科学者ほど、これは人間技じゃないというのを感じるってよく言いますよね。私も大学院3つも出ましたんでね。そういう、いろんな研究の中で、これどう考えても偶然じゃできないよなという、のを何回も会いました。ですから科学者ほどもしかしたら神の技というのを見るチャンスが多いかもしれません。で、まあ、ニュートン。リンゴで有名なアイザック・ニュートンさんの、まあ、逸話がちょっと残ってるんですけど、それをここでちょっと紹介しますが、そのニュートンのですね、書斎にですね、太陽系の動きを精巧に、示す模型があったそうです。それ当時ですから、まあ、歯車とかね、ベルトとかうまい細工をして、太陽系の動きを模した模型だったと思うんですけど、まあ、友人がですね、そのニュートンさんの書斎を訪れまして、あ、これはいい模型だと。すごく精巧によくできてるなと。誰作ったの とニュートンに聞いたそうです。そうしましたらニュートン何て答えたかっていうと、まあ、たまたまいろんな材料が集まってきて、まあ、たまたまこんな形になったんだよと。で、たまたままたこういうふうに動いてんだよというふうに、答えたそうです。で、友人は、こんなに精巧にきちんと動くのにたまたまないだろうと、俺をバカにしてんのかと半ば怒ったそうですね。まあ多分我々も同じような反応を示すと思うんですけど、じゃあニュートン何と答えたかっていうと、あなたこんなに単純な動きをしているおもちゃがたまたまできたってことを信じられないのと答えたそうです。でもこのおもちゃの本家本元である宇宙、これあなたはたまたまできたのと言ってんじゃないのと言い返したそうです。で、その友人はそれから神を信じるようになったという逸話も残っています。まあ、こういうふうに科学者であるニュートンさんは、神を知ってたんですね。ですから、自然の神秘あるいは、生命の神秘に接した時も、まあ、畏敬の念といいますか、神を知り、そこに依附するということもあろうかと思います。で、例えばですね、生命の神秘に接した時、どういう反応を示しているかっていうのをですね、聖書でたまたま私も見つけましたんで、ちょっとそこを見てみたいと思います。出エジプト記の1の17ですね。これはエジプトの王が、 ヘブル人があまりにも強く多くなったんで、男の子をめっけたらそれを殺しなさいというふうに助産婦たちに命じたところですね。で、17人、まあ、これはエジプト王の命令なんですけど、17にありますように、しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいたとあります。これがモーセが死なずに済んだんですけど、助産婦たちっていうのはもう生命の神秘に、まあ、ほぼ毎日接してるわけですね。ですから神を恐れることを、神を恐れるという感情がここにあったというのを、この出エジプト記から見ることができます。それからあとですね、こういうふうに、まあ、生命の神秘を知ったり、自然の、まあ、脅威といいますか、自然の精巧さ、偉大さを見たときに、まあ、主を知ることがあるんですけど、他にですね、主を知った例というので、思い浮かべるものっていうのは、例の百人隊長ですね。イエスが、十字架にかかった後に、この人は神の子であったと気づいた百人隊長ですね。これはマタイの27章に載ってます。マタイの27の54ですか。まあ、この前にいろいろあるわけですね。イエスが十字架にかけられたとき、まあ、地震が起きたり、さまざまな、まあ、墓がね、揺れ動いて墓が開いたりしたとか、まあ、いろんなものが起こるんですけど、27の54節にあるように、百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろな出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。これももう直接神と触れたんですね。これも恐れの一つです。で、この場合、世の中の中心は、まあ、自分じゃない。それよりももっと偉大な方。で、自分はあくまでその偉大な方によって生かされてるんだということを知ります。したがって、自分が中心じゃなくなっちゃうんですね。ベクトルは自分ではなく、外に、まあ、主の方に向いていることになります。これアガペの場合と一緒ですね。アガペでちょっと私、この間言いそびれたんですけど、アガペのこれ、イエス様が言ってますように、第一に重要なのは主を愛することであるというふうにおっしゃってますように、アガペの愛というのは最初は主に向かうというのが大事ですから、主に向かわないと人に向かえませんというのがね、イエス様が言ってることですので、あくまで、アガペの一番最初は主に向かうことです。これこの間言わなきゃいけないなと思いつつすっかり抜けちゃいまして言いそびれたんで、ここでちょっと言っておきます。で、同じようにですね、恐れも同じですね、全宇宙の創始者であり、中心であるお方を知って主を恐れると、まあ畏敬の念を抱くと。で、その時その中心が自分ではなく主にあるというふうに感じます。これがまず最初ですね。主に触れた時と。それから、これはクリスチャンじゃない方にはありえない話です。二つ目、霊から来ると。魂からじゃありませんよというものです。これイザヤの11章ですね。ここ、イエス様を予言している箇所です。一節二節をちょっとお読みしますが、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であると書いてます。で、主を恐れる霊っていうのはもちろん私たちも今ここの皆さんの中に宿ってます。したがってこの主を恐れる霊によって私たちは主を敬うことができますし、主に畏敬の念を感じ 礼拝することができると。これはクリスチャンの特権ですね。で、クリスチャンの特権であり、クリスチャンじゃない人にはこの感情を持つことはできないと言います。したがって、恐れるということは礼拝の基本ですから、やはりクリスチャンじゃないと礼拝できないということになります。霊が眠っているクリスチャンも従って真の礼拝者にはなれないということも言えます。そして、有名な言葉、箴言にいっぱい出てきますね。知識、知恵の始めであると。箴言、今ちょうどバイブルスタディで箴言やってるんですけど、この恐れるという言葉が何回も出てきます。箴言のですね、例えば一番最初、一章でしたっけね。箴言の1の7、主を恐れることは知識の始めであるとはっきり書いてます。それから2章にも出てきますね。箴言の2章ですね、2節から、2から5ですか、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。ですから、知識をこう追い求めて、知恵を追い求めると、主を恐れることを悟っちゃうというふうにここに書いてます。それからですね、箴言の9章にも出てきますね。9章の10節、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りであると。知恵、もちろんイエス・キリストのことですね。ですから、主を恐れることを知るとイエス・キリストがどなたであるか、主をイエス・キリストを感じるということにもなります。これ箴言だけじゃなくてあっちゃこっちゃに書いてあるんですね、この恐れることについて。もう一個紹介してみますか。詩編の111にも出てきますね。詩編111の10、もう箴言と同じような言葉が出てきます。主を恐れることは知恵の始め、はっきり書いてます。ですからスタートラインですね。恐れることから始まるんですね。皆さんが救われた時感じた、思い出していただければいいですよ。もう数十年前で感覚忘れたっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、主との出会いの時多分恐れを感じたと思うんですよね。その感覚ですね。ですからここにあるように、主を恐れることが知恵の始めと書いてますけど、もうスタートライン、一番のベーシックなんですね。で、これがですね、残念ながら、宗教に行っちゃうと、主を恐れるということも忘れてしまい、自分中心の礼拝と言いますか、宗教中心の礼拝と言いますか、生きた礼拝にならない。当然、恐れがないですから、主の見舞いなんか行けないですよね。主は聖なる方ですから。その恐れ多くもと感じてない人が主の前には行けないですよね。ですから、この恐れるということがあくまで第一歩であるということがこの聖書にも示されています。これはですね、主に対する恐れが全ての基礎であるというのは伝道者の書を読むとよくわかりますね。これは、虚しい虚しいと書いてあって、なんとなく聖書じゃなくて仏教書みたいな、ね、感じはするんですけど、ソロモンが書いたというふうに言われてますが、その12のですね、一番最後のところですね、これが結論であるというふうに、この伝道者が言っているところです。12の13、結局のところって書いてます。伝道者の書は全部で12ページあるんですが、結論はここの、12の13、一番最後に、まとめられてます。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。もうみんなわかってるだろうって言ってるんですね。神を恐れよ。これですね。これが結論だというふうに書いてます。ですから、神を恐れるっていうのがすべての信仰の基礎であります。で、そうなりますと中心が主になり、自己中心的な信仰にはならない。独りよがりの信仰にならない。それを防ぐ役目もしてます。それから、 主を恐れることによって、主への信頼、それから平安を保つということにもつながりますし、もちろん命が育つということにもなります。例えばですね、箴言の14章を見てみましょうか。箴言14の26節、力強い信頼は主を恐れることにあり、子たちの酒どころとなると書いてます。主を恐れることによって主への信頼というのが生まれてきます。それから同じく14の27、引き続き読みますと、主を恐れることは命の泉、死の罠から逃れさせる。恐れることによって命が育っていくんですね。また、主を恐れるということはもちろん減り下りにつながります。自分はなんと小さいものかと、虫けらのヤコブじゃないですけどね、そういうのを感じることにもなります。高ぶりも抑えることになりますし、汚れたものを憎むということにもつながります。同じく箴言のところで見てみます。見てみますが、8の13ですね。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎むと。主があまりにも聖なので、その汚れたものを憎むようになっちゃうんですね。恐れる人が、ますます恐れるようになるほど。逆に言うと、恐れがあまり湧いてこない人っていうのは、逆に言うと、悪の道に入る可能性もそのまま秘めてるということもできるかと思います。とにかくここに信玄には一般の恐れという言葉が出てくるんですけど、信頼ですとか身を守るということにつながるということは言えます。で、それをですね、非常によく表している箇所がありますので、それをちょっと読みたいと思います。ダビデとイエスですね。で、人が一番死を感じるときって危機的な状況に落ちたときなんですね。まあ都合がいいんですけどね。例えば大きな病になって、助けてほしいときとかね。まあ仕事でうまくいかなくなってどうしようもなくなったとか、まあ借金取りに追い回されてるとか、なんかいろいろいろんな事件に巻き込まれてどうしようもなくなってると。まあそういうときも助ける、求める相手っていうのはもう主しかいらっしゃらないんですよね。そういう時に恐れを感じる。本当は常日頃感じないといけないんですけど、という例がありましたんで、それをちょっとご紹介したいと思います。まずダビデから行きましょうか。詩編の34章ですね。これはここの最初の正し書きに書いてますように、ダビデによる彼がアビメルクの前で騎士が装い彼に追われ去った時とありますように、ダビデがサウルとこう逃げ回ってたんですね。その時にアビメルクに出会って、その何て言いますか、家来たちね、アビメルクの家来たちがこいつはダビデじゃないかって言った時に、これ危ないと、殺されると思って気違いのふりをしたんですね。で、それでアビメルクはこんな気違いがダビデであるはずはないというふうに、そのダビデが必死の思いで気違いのふりをしてなんとか逃れられたと、その直後に歌った歌ですね。これをちょっと読んでみましょうか。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。 この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その聖徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良い者に何一つ欠けることはない。来なさい子たちよ、私に聞きなさい。主を教える、主を恐れることを教えよう。命を喜びとし幸せを見ようと引かずの多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ善を行え。平和を求めそれを追い求めよ。主の目は正しい者に向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの恐怖から記憶を力消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。書いてますように、主を恐れる者の周りに主の御使いが陣を張ってくださると書いてますね。ですからやはり恐れるということは身を守るということにもつながるんですね。逆に言うと、恐れている人は主の間近にいる人であり、主に常に接している人なんですね。当然主が守られる、そういうふうにも言えるかと思います。このダビデがここに述べてますように、ですね、11節ですか、主を恐れることを教えようと言ってるぐらいですからね。もういろんな経験したんですね。恐怖を味わったと思います。この主を恐れる方じゃなくてね、英語で言うアフレードの方ですね。もう怖いっていう恐怖心の方もいっぱい味わったと思うんですけど、その恐怖心の中で助けどころは主しかないと。その中でイフするという、まあ畏敬の念と言いますか、そのイフするということをダビデは学んでったんだろうというふうに思います。そこで、この11節にあるように、私に聞けと、主を教える恐れることを教えてやるよと、ここまでもう自信たっぷりに言える人ってあんまりいないと思いますけどね。恐れることを教えてあげるって、ここまで言える人はそうそういないんじゃないかなと。ですからダビデは恐れることの達人だったというふうに言えるかもしれません。で、もう一人、主を恐れる達人のもう一人、これはイエス様ですね。ゲッセマネの祈りを最後にちょっと見てみたいと思います。マタイ、マルコ、ルカといろいろ書いてあるんですけど、今日はですね、ルカ書で見たいと思います。22章ですね。ルカの22の39からちょっと読みたいと思います。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさい、と言われた。そして自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。ここまでですね、非常に短い、またもうちょっと長く書いてますけど、ここの、イエス様のゲッセマネのことに関して、 パウロがですね、解説をしてくれてます。ちょっとヘブル書を見てみましょうか。ヘブル書 5-7、 ここにゲッセマネのイエス様の状態についてパウロが解説している文があります。5章の7節ですね。ヘブル書です。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験の上に聞き入れられました。これ新改訳ですね。新改訳じゃなくって、ですね、共同訳、新共同訳の方をちょっと読みたいと思います。共同訳の方ですが、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。ですからここの場面っていうのは、イエス様が十字架にかかる前夜ということもあり、非常な恐怖心を抱いてた時ですね。それは肉体が裂かれるという恐怖心もあるでしょうし、世界中のですね、全人類のですね、罪を一気に負ってしまうということに対する恐れもあったでしょう。それから未知死と、3日間ですけど、未知死との関係を裂かれるという恐怖心もあったと思います。しかし、パウロが言うように、恐れ敬う態度、ここで畏敬の念をイエスは示しているんですね。したがって先ほどのダビデの詩にありましたように、ルカの 22-43 ですか。すると御使いが天からイエスに現れてとありますように、先ほどのと全く同じですね。イエスじゃない、御使いが守ってくださるとありましたけど、ここでも御使いが降りてきてイエスを励ましたんですね。守るわけにはいかない、これはもう宿命って言いますかね。御父の御心はイエスが十字架につくことですので、それを御使いが妨げることはできないんですけど、もう御使いができる精一杯のことですね、励ますということをここでやってます。そしてそのイエスの畏敬の念と言いますか、恐れを込めた祈りが御父に届き、3日後によみがえられるということにつながりました。で、私たちの礼拝もですね、この主を恐れるということを礼拝に加えておかないといけない。基礎の基礎ですからね。箴言にもありましたように、主を恐れるというのは知恵の始めとありますよね。第一歩、一番最初です。で、KFC はですね、割と長く歩んだ人が多いですね。長くというのは長い、時間が長いという意味ですね。で、その初めの一歩である主を恐れるということをもしかしたら、忘れがちになるかもしれないので、ここで改めてですね、その主を恐れるということをですね、もう一度確認して、礼拝を続けていきたいと思います。そのことによって、自己満足の信仰、あるいは自己満足の礼拝というのから脱却できると思います。じゃあ今日はこれで終わります。じゃあ祈りましょうか。 たの私たちにそのあなたを恐れる霊を送ってくださったことを感謝します。どうしようこの恐れを持ってあなたの御前に出れるものと権を感謝します。そして恐れを持ってあなたを礼拝します。そしてその恐れを持った礼拝をあなたが受け入れてくださっていることを感謝します。ハレルヤ主よ。